はい、パウゼトーク第74回のお時間です。今日もですね、ツイキャスで、生放送というかですね、公開収録な形でお届けします。今日のテーマは、5月24日から5月28日までの日読ニュースということで、こちらの番組、クラブハウスで毎週平日にですね、日本時間の0時ちょうど、ドイツ時間の、夕方の5時から配信していますけれども、そちらのまとめということで、16週目になります。第66回から69回分についてお話をしたいと思います。各テーマですね、この週は4回分、5月の24日から4回分取ったんですけれども、ドイツの話題が3つ、日本の話題が1つでございます。ということで、順番に行ってみたいと思います。こちらのポッドキャスト、はい、あの概要欄、その概要欄の、草稿をですね、今、ツイッターにも同時に流しましたが、そちらにも出ていますので、そちらを合わせてご覧ください。では、第66回、5月24日月曜日のニュースですけれども、ドイツ憲法記念日で、憲法記念日の会見が行われただけでなく、ベルリンで家賃値上げに対するデモやコロナ規制反対デモがあったという話ですね。で、この日ね、ベルリンでは、まあ、別に憲法記念日だからデモがあったというわけではなくて、この土日はすごいいっぱいデモあったみたいなんですよ。ニュースで確認できただけでも3つぐらい大きなデモがあって、で、それちょっとそれに関する情報が交錯してたという状況です。どんな話だったのかというとですね、まず1つ目に取り上げたニュースでは、ベルリン・プロテスターズ・アーチェンド・トゥ・ソーラング・レンツということで、これは、この番組でも前に紹介した、ベルリンのですね、家賃規制、家賃の蓋、ミーターデッキルって言い方してますけども、について、実は憲法裁判所が、いや、ベルリン市にそんな規制を決める権限はないという理由で、無効だっていう判決出しちゃったんですよね。で、それもあって、結局、そのベルリンでの家賃の規制に歯止めがかからず、大変なことになっていると。で、それに対するデモということで、取り上げられておりました。で、そのデモだけではなく、もう一つ、大きなデモがあって、それが、いわゆるその クアデン権っていう、まあ、ある意味ちょっと、極右って言ったらいいのかな、極右主義者たちのデモがありまして、で、そちらのデモでは、逮捕者がかなり出たと。で、最初ちょっとこれ、混同してしまってたんですけども、この家賃値上げ反対デモは割と平和に終わったと。しかも、まあ、主催者が1万人集めるって言ってたのが、どうもそんな数来てないんじゃないかっていう報道になってましたけれども、このクアデン権がやってるデモというのは、ベルリンだけではなくてですね、いろんな都市で行われていて、この番組でもたびたび月曜日のニュースとして取り上げていますけれども、今回はハンドレッドフェスの雨の中、ベルリンのデモフェアボートということで、ベルリンでのデモの禁止に抗った形で、100人以上、数百人単位で逮捕者が出たっていうニュースになっています。で、実際結構、警官隊との衝突とかも報じられているというのはそんな感じですね。ただなんか今、この番組をこの今日の番組撮ってるのは6月の6日なんですけれども、今となってはもうだいぶその感染者数が下がってきたので、デモの禁止に対してはかなり緩んでいるのではないかと思われます。ですので、まあ、このデモで逮捕者が出るというのは、まあ、5月までだったのかなっていう感じはしないでもないですけれども、まあ、ここでの逮捕理由って、その単にそのデモが禁止されているというだけじゃなくて、まあ、彼らはコロナ規制そのものに反対してますので、マスクつけてくれないんですよ。で、マスクの、着用についてはまだ規制残ってますので、今後デモがあったとしても、そういう形で逮捕者が出るということはひょっとしたらあるのかなという気もしております。で、この日はですね、その基本法記念日があったんですね。5月の23日って基本法記念日ということで、ドイツのグルントゲゼッツができて、ちょうど72年ということで、メルケル首相がまたビデオポッドキャストを配信しています。こちら、概要欄にリンクを貼っておきますけれども、Das Grundgesetz ist Stabilität Fundament und zwar zusammen leben。私たちが共同で住んでいくということの、まあ、すごい強固な基盤になっているのがこの基本法ですっていうのが、まあ、タイトルとして使われてますけれども、かなりですね、この、まあ、メルケル首相、すごい落ち着いたトーンで、いつも通り国民に呼びかけるで、内容になってるんですけれども、まあ、こちら見ていただくと、まさにこのデモの禁止についてもコメントがあって、結局、その表現の自由とその他者を傷つける行為との関係が非常に緊張関係にあるということが、この基本法記念日のコメントからも見て取れると、そういった感じになっております。はい、ということですね。それ以外も、 基本法についての、歴史についての記事をシェアしたりしましたが、こちらについては今日は割愛したいと思います。またですね、この頃から、日本のワクチン接種状況についての話題が、最初は、オリンピック関連情報として、で、それ以降は、まあ、日本はこういう状況ですみたいな感じで結構取り上げられるようになってまして、この日もピックアップとして、これ FRZ じゃない、ターゲシャオですね。ターゲシャオというニュース番組の、ミットマッセンインプフンツオリンピア、オリンピックに向けた集団接種みたいな感じでですね、取り上げられているという、そういう状況です。次、67回目、5月26日のニュースですが、1回飛んでるのは、ね、研究会があった、あ、じゃあ、お出かけしたのかな、お出かけがあってですね、ちょっと飛びましたが、ドイツが7日間指数をついに、50を下回りましたという話題が1つと、もう1つは、子どもと、12歳から16歳の子どもに対して予防接種につき、スティコと保健省大臣の見解が割れているというニュース。そして、連邦カルテル庁が Google に対して新法に基づく手続きを開始したというニュースということで、1日休んだ分ですね、ちょっと詰め詰めになってるんですけども、どういうことかちょっと見ていきましょう。まずですね、1個目のニュースは非常にいい話題で、インシデンツ・ヤストマラザイト・オクトーバー・ウンター・フースチヒということで、10月以来初めて、このいわゆる7日間指数、人口10万人あたり新規感染者数の数値ですが、その7日間にわたる平均値ということですけれども、そちらが50を下回ったと。ということで、すでにその連邦全土の緊急ブレーキが適用される100はもう下がったところほとんどであるし、50をさらに下回るとなると、もう一段階緩和ができるということになっているので、各州政令での規制もかなり緩んできましたよという話ですね。で、これは、一応そのドイツ全土での平均だったので、まだですね、マインツは50を下回ってるレベルじゃなかったんですけども、結構なところで50を下回るようになって、だんだんと、規制が解除されているということですね。で、その次の話題ですが、シュバーン大臣が朝のニュース番組に生出演して、スティコ、これ、感染症予防法の、20条に基づく、常設予防接種委員会というのがあるんですけれども、頭文字を取って、STIKO、スティコですけども、そちらが、議論になっているわけですが、12歳から16歳に対する接種をどうするのかという問題について、仮にこのスティコ、常設予防接種委員会が推奨しなくても、この12歳から16歳まで接種を提供しますという内容を、主管保健所大臣が朝のニュース番組で語ったというニュースですね。ただ、義務化はしないと。学校に通うための、インプフリフト、接種義務というものを課す予定はないと語ったということですね。で、このスタンディングインプコミッション、常設、予防接種委員会の見解についても、ターゲシャオに詳しい記事が出てましたので、取り上げましたが、まあ、要するにですね、まだ子どもに対する接種については、リスクの割合がわからないと。なので、スティコの立場としては、推奨するものではないと。で、スティコとしては、その予防、子ど、その年代の人で、基礎疾患とかがあるために、もうその打った方が、予防接種によりリスクを確実に上回るという人たちのリストを作るので、その人たちには推奨しますという立場のようですけれども、まあ、それに対して島保健所大臣は、その健康な12歳から16歳の人についても、ワクチンを受けたいということであれば受けられるようにしますということを語ったということですね。ここですね、なんでそんなことを、議論しているのかというと、まあ、これ、ワクチン接種の法状況についてちょっと調べてみたんですが、やはり、通常のワクチン接種であれば、そのスティコの勧告に基づいて、勧告に入っているワクチンには健康保険が適用されて、そういう法の枠組みになっているものですから、このままだと、その枠組みから外れてしまうのにどうするかっていうのが議論になっているということですね。で、次、最後の話題が、これ、連邦カルテル庁のウェブサイトを引っ張っておきましたけれども、これ、実はですね、昨年に、この、競争規制、なんて言ったかな、日本でいう独禁法、独占禁止法に相当する、規制がですね、19条に、19条、アー条というのができまして、まあ、いわゆる巨大プラットフォームに対する、不公正な取り扱い、について、まあ、競争阻害するの取り扱いについて、このカルテル庁が調査したり、処分することができるという規定が入ったんですけども、それに基づく活動ということのようです。で、今日、なんでこの時に取り上げたかというと、この条文、英訳がやっと出たんですよ。英訳がやっと出てですね、で、それも合わせて報道されてましたので取り上げました。 英語カルテル庁のウェブサイト行っていただきますと、この英語版のプレスリリースに Google に対する処分開始、手続きを開始したよってこととか、今まで Facebook に対しても実は同じようなことしてますとか、あるいはこの法改正の前に Facebook に対して行われた措置について、今、連邦司法裁判所に、配布されてるっていうことなどが書かれていました。次、68回目、5月27日木曜日についてですけれども、こちらは日本の話題を取り上げました。まず、緊急事態宣言が延長されるという見込みになったという点ですね。実際これ、この次の日に延長されました。で、もう一つの話題が、日本のワクチン接種予約の申し込みウェブサイトの比較記事というのがちょっと話題になっていたので取り上げたということです。まずその一つ目の記事ですが、Japan poised to extend state of emergency という記事を取り上げたんですけれども、まあ、要するにその緊急事態宣言延長される見込みであるという記事ですね。こちら、NHK ワールドで取り上げられておりました。それだけでもう一つですね、ちょっと取り上げたのが、クラスメソッド株式会社という、まあ、企業に対してそのクラウドの、導入とか支援するようなことを事業として行っているような会社がですね、こんなタイトルのブログ記事をアップしていたので紹介しました。全国100、1700以上の自治体のワクチン接種予約方法について調べてみたら課題が見えてきたということで、横田あかりさんという方が書いた記事なんですけども、なんかね、横田あまで自分の名前と一緒なのでちょっとビクッとしちゃったんですが まあ、それはそれとして、この横田氏の記事によるとですね、このいろんな自治体の、自治体ホームページのトップから、そのワクチン接種予約のサイトまで行けるのかどうかっていうのをチェックしてみたらしいですね。そうすると、そもそももう電話でしか受け付けてませんとか、あるいは接種券を郵送するので、その郵送したところに書いた URL 入れないと見れませんっていうところもそれなりにあったみたいなんですけれども、やっぱりちょっとその階層が深すぎるとか、本当に予約させる気あるんだろうかっていうことも含めて、いろんなまあ問題点が見えてきたということですので、こちら結構面白い記事だったので、差し支えも多分ないでしょうから、概要欄にリンク貼っておきますので、もし皆さん気になるようでしたらご覧ください。もちろんこのクラスメソッド株式会社はそういうその一種のベンダーとして、この自治体等にDX 化を支援するような会社ですので、まあ、彼らの業界として何ができることはないのかという視点で書かれてますので、まあ、それは結構面白いなと思って見ておりました。はい、次。65回目ですけれども、65回目はですね、5月28日金曜日ということで、これは翌週にもちょっとつながる話題ですので、ちょっと細かめに説明しますけれども、ドイツ、コロナ迅速検査の召喚をめぐる不正が発覚して、実施件数の水増しが発覚したというニュースで、これ実はかなり大きな話題になったので、来週のニュースとしても取り上げています。まあ、この時点で分かってたこと、事実関係だけまず申し上げますと、ですね、これどういう記事かというと、まず前提として、今ドイツではですね、レストランとか一定の、サービスを利用するときに、ネガティブテスト、プフリフネというのが入っていることがあります。要するに陰性証明を持っていなければならないという義務。どういうことかというとですね、もしこの義務が課せられている場合には、24時間以内に行われたコロナシュネルテスト、コロナ迅速検査の結果を持ってきてくださいと、それがないとできませんっていうふうに規定になっていることがあるというわけです。で、このネガティブ結果を持っている人と、まあ、同等に扱われるのが、ワクチンを完全に接種した人や、1回コロナにかかって陽性が出た後に回復した人が、まあ、それに同等だってことになるんですけども、このネガティブテストがあると、例えばお店に入れるとか、例えばレストランに入れるとか、まあ、そういうふうな規制を敷いていることがあります。まあ、そうするとね、これ、ある人が言うにはですね、なんか、シンデレラみたいなもんだと言ってたんですけども、要するに24時間だけ自由が回復するみたいな、そんな感じでありまして、結局、じゃあちょっとお買い物したいなとか、そのレストランご飯食べたいなという時に、この迅速検査を受けてから、それらの店に行くっていうような走路になるわけでして、やっぱり土日とかともなるとですね、まあ、土日というか日曜日はやってないから、金曜日と土曜日かなとかになると、その街にあるコロナ迅速検査場でですね、その鼻の綿棒を奥まで突っ込まれてですね、15分経つと結果出ますって、まあ、場所によってはね、戻ってくるんじゃなくて、メールでお送りしますなんてとこもあってですね、私、そういうとこ使ってるんですけども、その検査結果が出るまで、そのお買い物はお預けということになります。 で、この、検査なんですが、どういう法的根拠で行われてたかというと、実はですね、ドイツ政府がですね、まあ、その、カセフィアアイヌゲン、その、まあ、健康保険協会みたいなところからうまくやりくりする形で、国民が、毎週1回は最低でもその迅速検査を受けられるようにしますってずっと言ってたわけですよ。で、それの現実化として起きたわけですけれども、どういうお金の流れになっているかというと、そういうコロナシュネルテストセンターで、ある人が、1回テストを受けると、1回あたり18ユーロをそのコロナテストセンターにその、間に入るその健康保険協会だったかなとかを挟んでお金、税金が支払われると、そういう仕組みになっておりました。まあ、ですから、まあ本当にコンビニ感覚、キオスク感覚でそこら中にあるテストセンターに、人々がフラッと予約なしで行って並んでですね、でそれで15分経ったら結果が出るっていうのの裏では、まあ、そういうそのやればやるほど儲かる仕組みになってたというのがポイントですね。で、この不正はどうしてバレたのかというとですね、この数が合わないと、このテストセンターからその、協会に報告されたデータが、まあ、州ごとに、州の、保健部局側にも送られていて、要するにどれくらい検査したのかということが送られていたんだけれども、ノルトライン・ウェストファーレン州というドイツでもかなり大きな州がありますが、皆さんが知っているところでいうと、デュッセルドルフとかケルンとかがあるような、まあ、ドイツのですね、経済の中心地って言ったらいいですかね、のところでですね、事業を展開していたコロナ検査センターのメディキャン社というところが問題になりまして、で、ここの、その州に送信されているデータ数が分かったということで、新聞社ないし、テレビ局が3社合同でですね、チームを組みまして、実際に検査場に入っている人たちの数を数えて、で、後で報告された人数と付き合わせたら、数百単位での水増しが発覚したっていうんですよ。で、それが1箇所だけじゃなくて、何箇所のテスト検センターで、その数が合わないと。ずっとね、IKEA の前に設置された、テストセンターに張り込みを続けたところ、なんか500人以上は水増しされてるんだってことがバレちゃったわけですよ。で、こういうのがそこら中にあるんじゃないかと。というのも、3月ではすごい数が少なかったのに、5月の中旬にはものすごいこのテストセンターの数が増えていて、まあ、それだけね、テストが必要になる場所が増えた。要するにテストを受けてれば使えますってとか増えたってことでもあるんですけれども、まあ、それで、非常に問題になったわけです。で、この、不正疑いについては、この後、いろいろ捜査が入るようになるんですけれども、じゃあなんでこんな不正が可能だったのかっていうことまで話をするとですね、まず一つ目は、テストを受けた人についての情報は送らないでくださいっていうことがですね、このテストの施行規則に書いてあったわけです。テストフェアウォーディングの中には、テストを受けた人に関連する情報は送信してはならないという一種のデータ保護規制が入ってたわけなんですよね。だからテストを受けた人が実在するのかどうか、まあ、住所とか名前とか電話番号とか一応そのもし陽性だった時に連絡しなきゃいけないということもあって収集はしてるんですけれども、それを協会に送るときにはそれを送ってはならないということになっていました。それが1点。もう1つは、そのテストするときに必ず使い捨ての綿棒を使うわけですけれども、こういう材料、マテリアルについて購入履歴とか購入証明書みたいな、そのレシートとかを出す義務はなかったそうなんですね。ですから、とりあえずバンバカテストやって、で、そのテストで陰性だってことだったら自由が回復するってことを推し進めたがために、そういうまあ割とずさんな仕組みになっていたと。で、このずさんさは、この時読んだ記事によるとですね、例えばその疑惑のテストセンターでは、その地域で出てる陽性率はそれなりに、まあ、ないわけではなかった、陽性が出る可能性はないわけではなかったにもかかわらず、数千件報告された中に、1件も数千件、数百、数万件報告された中に、1件もですね、陽性がなかったっていうのもおかしいんじゃないかとかですね。あとは、そもそもこのテストについても、まあ、そのテストセンターがなんでそのバンバカ立てられたかというと、必ずしも医療関係者がテストを行うということになっておりませんで、オンライン講習を受ければ、その鼻に綿棒を突っ込むという、ちょっと危ないんじゃないかって、しかも鼻の奥まで本当は突っ込まなきゃいけないんですけども、まあ、それの、テストができるということになってまして、実際にですね、テストセンターって、例えばその薬局の人がやってたり、あるいは医療関係者がやってますよっていうようなテストセンターもあるんですけども、まあ、明らかにバイト イトだなって感じの人がやってるセンターとか、まあ、その問題になったテストセンターは、経営母体が不動産会社ということもありまして、まあ、これ儲かるからやったるでっていう感じの、そういう商業的なものについてはかなりやばいんじゃないかみたいなことが疑惑として出てきたわけです。じゃあ、これに対してドイツ政府がどのように対応したのかっていうのは、次週の内容になりますので、この第16週の内容としてはここまでということにしたいと思います。今、オンタイムでお聞きの皆様、もしコメントとかありましたら、ツイキャスの方で書いていただければ、次回の内容としても取り上げることができますので、もしよろしければ、どうぞその辺もよろしくお願いします。また、このパウゼトークおよび、このデイリージャパニーズ&ジャーマニースピックアップフロム、パブリックローアイズですかね、についてはですね、ハッシュタグがそれぞれございます。ポッドキャストについてはパウゼトーク、このニュースまとめについては、DJGNPP というハッシュタグを使っておりますので、もし元のニュースをご覧になりたい方は、私のツイログ、ツイッターをね、ログにしておくサービスがあるんですけど、そちらに登録していますので、私のアカウントを検索するリンクも概要欄に貼っておきますので、そちらで過去のものについても遡ってみていただければ、ニュースが残っている限りはご覧になれますので、気になるニュースがあった方はそちらからリンクを踏んでみてください。ということで、じゃあ16週としてはここまでにしたいと思います。ではまた。